今日いただく神様の御言葉はヨハネによる福音書の8章31節から32節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。アメン。今日この御言葉から本当の自由というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。ある一人の男性の話をしたいと思います。その男性は自由とは何かということを探し求めている人でありました。彼はですね、当時貧しかったものですから、貧しさからの解放、貧しさからの自由というものを求めました。でも彼の偉いところは、単に貧しさからの自由を求めたというだけではなくて、彼は熱心に働きました。一生懸命に働いて彼は豊かになりました。貧しさから解放され、彼は自由になりました。豊かになった彼はその次に寂しさというものを覚えるようになりました。貧しい時には日々の生活をこなしていくだけで精一杯だったけれど、多少お金を持ち出すと自分が実は寂しいんだ、一人なんだということを思ってですね、彼は襲ってくる寂しさから自由になりたいと思うようになりました。その結果、彼のことを気にかけてくれる一人の女性と出会って結婚をしました。彼は襲ってくるような寂しさから解放されて自由を得ました。でもいざ結婚生活が始まってみて、子供が与えられてくると、この家族、家庭という重くのしかかってくる責任に耐えられなくなって、自分自身がどうにもならないほどの不自由な状態になったと思うようになりました。女性はあんまり聞かないですけれど、男性は結婚は墓場だとかよく聞きますけれど、そうじゃないですよ皆さん。聖書はそのようなことは教えてはいないですよ。でも彼はですね、結婚生活、また家族、家庭というものを守らなくてはならないというその責任に耐えかねて、自由になりたいと思って家族を捨てました。彼は自由になりました。一人になって自由に生活をしているときに、ふと新聞を見ると宇宙観光の広告が載っていました。彼はそれを見て直感的に考えたんですよね。自分は地球上にいる限りは自由になることはできない、だから宇宙観光旅行に参加して地球上にある全ての束縛から解放されて本当の自由を手に入れようと思いました。彼は一生懸命に飛行訓練を受けて、宇宙に行くためのお金も支払いました。宇宙での飛行計画にも参加して、そしていよいよ宇宙船に乗り込んで、彼はついに宇宙に到達しました。よく私たちが映画などでもね、見ることがあると思いますけれど、宇宙服を着た人がですね、宇宙船の外に出て作業しているような、そういうのを見られたことあるでしょうね。人間誰も一度はやってみたいなというものではないかなと思いますけれど、でもそこに必ず必要なものは、自分と宇宙船をつなぐ紐ですよね。線ですよ。彼は宇宙服に着替えて宇宙船を飛び出して満喫していたんですけれど、ずっと彼が願い続けてきた全ての束縛から解放された自由を手に入れたと思ったんですけれど、その瞬間に彼が自分と宇宙船がつながれている紐に気づきました。彼は完全な自由を手に入れるためにつながれていたコードや紐を外しました。そしてようやく願い続けた完全な自由を手に入れました。でもそれは彼の死を 意味していることであるということは誰もが想像することだと思います。彼が願っていた本当の自由、完全な自由、それは死を意味するものであったという話です。この話は極端な話かもしれないけれど、決して私たちが笑って過ごせる話ではないと思いますよ。なぜならば人はみんな自由を求めています。先週また先々週とお話しさせていただいたように、人間は自由になりたいという願いを持つように作られています。それは神による創造であります。アーメンでしょうか。人はみんな自由に生きたいと願っているんですよ。でもそのこと自体が悪いことではありません。自由に生きたい、自由になりたい、そういうことは決して悪いことではないですけれど、それ自体は神様の品性であり、神の国の属性であります。神様は誰よりも自由なお方ですよ。そして神の国はどこよりも自由な国であります。ですから自由というものを求めること自体が悪いことではないんですけれど、先ほどの話を聞いても分かるように、自由を求めるその方向性が間違っていると。どこにあなたは自由を求めているんですか、何を求めてあなたはその方向に向かっているんですか、ということを間違えてしまうと自ら死を招くこともあるということです。私たちがこの世に自由を求めていくときに、それはさらに私たちに深い拘束、束縛を与えるということもあります。すべてがすべて世のものを求めたら私たちを縛りつけるものだということではありません。でも多くの場合、世にあるものを求めていくと私たちはその罠に陥ってしまいます。なぜならば求めていくということは与えられるものとは違って、その心がその方向に向くからです。イエス様語られました、あなたの宝のあるところにあなたの心があるんだって。私たちが求めているそのところに私たちの心があるんです。私たちの思いがあるんです。私たちの思いが、考えが、願いが世の中に向いているというならば、私たちの思いは神にはないと言わなくてはいけない。私たちを縛りつける、拘束してしまうものになりかねない。本当の自由はイエス・キリストの中にしかないということを知るべきであります。でもイエス・キリストの中に本当の自由があると言われても漠然としている話だと思います。イエス・キリストの中には自由があるよ、イエスは自由を与えるために来られました、何度も何度も私たちが聞いているメッセージですよ。イエス信じたら自由になる、イエス信じたら自由になる。皆さんもそんなメッセージ聞かれたことないですか。イエス信じたら自由になるよ。でも相変わらず縛られていて、相変わらず平安はなくて、相変わらず苦しくて、なぜですか。そこでイエス様が語られた今日の本文を見たいと思います。ヨハネによる福音書の8章の31節から32節。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう、そして真理はあなた方に自由を得させるであろう、と語られました。真理というのは永遠に変わらないものを意味しています。それが真理です。ヘブル人への手紙の13章の8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない、すなわち変わることがないお方、イエス・キリストが真理です。だからイエス様語られました、私は道であり真理であり命であるって。私こそ変わらないものなんですよ、私こそ真理なんですよ、イエス様ご自身が語られました。そしてもう一つイエス様が語られた言葉があります。マタイによる福音書の5章の18節、よく言っておく、天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。ここに立法というものが現れました。 し、私たちが律法というものを知らなければイエス・キリストは自由を与え、そしてイエス・キリストは真理である、自由を与え真理であり、いつもぐるぐるぐるぐる、イエス様は真理です、イエス様は真理とは自由です、イエス様は真理です、イエス様は真理とは自由です、ここだけをぐるぐるぐるぐる回っているんですよ。でもイエス様は語られました。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も去ることはなく、ことごとく全うされるのである。ここで現れたのが律法です。私たちが本当に自由を得たい、自分の人生にも肉体的にも魂にも自由と解放を得たいと願うならば、私たちの人生の中からイエス・キリストと律法というものを切り離してはいけないんですよ。旧約が律法、新約はイエス・キリスト、そうじゃない。今もこの時間も律法は生きて働いています。イエス・キリストに従うというのはすなわち神の言葉であり、神の戒めである律法に従うということです。アーメンですか。私はイエス様に従いたいんですよ。イエス様の後に従っていきたいんですよと願うならば、私たちは律法を守らなければなりません。律法を知らなくてはなりません。一つ不思議なことがあります。イエス・キリストに従いましょうと言ったら皆さんアーメンと言いますよ。でも神様が与えられた律法に従いましょうと言ったらボソボソってなりますよね。ある人反感を持つかもしれない。え、律法もうそんな終わってるやん、律法もうないし、律法から解放されてるし、いろいろあると思いますよ。あんまり乗り気にはならない。神様を愛しましょうと言ったら皆さんアーメンと言いますね。でも目に見える兄弟姉妹を愛しましょうと言ったら、それはちょっと難しいかな、あの人は大丈夫やけどこの人ちょっと難しいかな、あんまり乗り気じゃない。悪魔と戦って勝利しましょうと言ったらやったら一致しますよ。戦いましょう、一致は大事です。悪魔と戦うことは大事です。みなアーメンと唱えるべきです。でも自分の悪い思考と戦って勝利しましょうと言ったらあんまり乗り気じゃない、それはちょっと心の整理、心の管理、感情の管理、はあ、それちょっと難しいね、何かもやったけどちょっとあまり乗り気じゃないね。ここで見ることのできる大きな違いは何でしょうか。目に見えるか見えないかということですよ。もっと分かりやすく言えば、具体的なことなのかそうじゃないんですかということですよ。イエス様に従うということは目に見えないことです。私イエス様に従ってるんですよ、私イエス様の後いつもついていってるんです、イエス様に従ってるんですと言えば、ああそうなんかな、誰もそれを証明することはできない。でも律法に従ってるんですかどうなんですかと言われれば、しっかりとジャッジすることができます。あなたはこの律法を守れていない、あなたはこの律法を破っています、律法に従ってはいない、しっかりと判断されます。神を愛するということは目に見えないことですよ。私神様愛します、神様大好きなんです、神様のためだったら何だってできます。でも目に見える兄弟姉妹を愛するということは具体的なことです。誰よりも皆さんがご存知です。自分が知っていることです。本当に愛しているんですか愛していないんですかということは自分が一番よく分かっていることです。具体的なことです。悪魔と戦って勝利しましょうということは目に見えないことですけれど、自分の悪い思考というものもまた目に見えないけれど自分がよく分かっていることですよ。自分の中に悪い思考があるんですか、すぐ妬んでしまうんですか、恨んでしまうんですか、騒いでしまうんですか、そのことをよく知っているのは自分自身です。私たちは面と向かって立ち向かわなければならないことに対してあまりにもそれを避けすぎて、しっかりと向き合うことをしないで、ただ漠然 然とした、なんとなく目に見えない、イエス様あなたに従います、神様あなたを愛します、目に見えない悪魔と戦います、そのようにして信仰生活を歩んできたんです。そうじゃない人もおられます。でも多くのクリスチャンはそのようにして歩んできたし、またそのようにして歩んでいるんです。だから1年経っても5年経っても10年経ってもその信仰生活の歩みが変わらない。私たちはあまりにもぼんやりしたものに逃げすぎて、なんとなくイエス様愛してる、なんとなくイエス様従ってます、なんとなく悪魔に戦ってます、なんとなく御言葉知ってます、なんとなく信仰生活歩んでます。その実がない、その実がない。だから私たちは変わらない、変われない。でもこれは皆さんだけの責任ではありません。その多くの責任は牧師にあります。牧師がそのことを教えない、語らない、伝えないということに大きな要因があると考えています。何度も言いますけれど、私は立法主義者になったわけではないですよ。それだけはね、誤解はしっかり解いておかなければならないんですけれど、私たちは立法という一つの基準を持たなければならないと思いますよ。私たちには実際に目で見て基準になるべきものが必要なんです。今皆さんはどこに立っているんですか、どの基準にあるんですかということをしっかりと見極める必要があります。そのために与えられたのが神様の律法であり、神様の御言葉、神の戒めであるということを忘れないでいただきたい。そして私たちが最もと言っていいぐらい嫌っている律法とか戒めとかという中に本当の自由があるということを知っていただきたいんですよ。雨でしょうか、わからないですよね。律法の中に自由がある、意味わからん。律法は縛りつけるものであって、その中に自由があるって意味わからんと思われるかもしれないし、そう思ってきたから皆さんは律法を避けてこられたんでしょう。イエス様は語られました。マタイによる福音書の5章の17節、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない、廃するためではなく成就するために来たのである。イエス様は律法をノーと言っておられるわけではありません。律法はもういらないと言っておられるわけではありません。イエス様は律法を成就するために、すなわち完成するために来たと言われたんです。そしてその完成とは何か、イエス・キリストの十字架と復活です。イエス様が律法や預言者を廃するために来たのではないよと言っているのに言うんですよ。今は律法の時代ではありません。今は恵みの時代ですよ。律法から私たちは解放されました。律法に縛られるんじゃなくて、イエス・キリストに従っていきましょう。イエス様は律法を廃するために来たんじゃないと言っているのに、もちろんイエス様は律法主義者ではありません。でも律法を全うされた唯一のお方ですよ。律法を行われました。イエス様は律法の全部を行って全部を全うしたんです。イエス様すごいと思いませんか。旧約聖書に語られている全ての戒め律法を全うされたお方、それがイエス様ですよ。私たちはイエス様の後に従っていくものでなくてはならない。イエス様が律法を全うされたというならば、私たちもまたそれを目指して生きていかなくてはならないのではないでしょうか。もちろん私たちは一生かかっても律法を全うすることはできないかもしれない。でもだからといって律法を破棄するのではなくて、成就するために来たと言われたイエス様の言葉を台無しにしてはいけないと思うんですけれど、いかがでしょうか。自分ができないからといって律法は無理だって、律法は関係ないんだと言ってはいけないということです。少ししつこいように言っていますけれど、理解していただきたいと思っています。イエス様は律法に従って律法を全うされたお方であるので、 立法の中にある完全な自由を持っておられました。皆さん、イエス様は不自由な方だと思いますが、イエス様は完全に自由なお方ですよ。もう一度言いますけれど、真理は私たちを自由にすると語っています。真理とは永遠に変わらないものです。永遠に変わらないものはイエス・キリストと律法です。律法は一点一角も地に落ちることがないと言われていますから、変わることがない。イエス・キリストと律法は変わることがない。永遠に変わらないものはイエス・キリストと律法であり、神の言葉である、すなわち目に見えない形ではイエス・キリスト、目に見える形では神の御言葉、律法の中に本当の自由があるということです。だからイエス様は完全な自由の持ち主でした。じゃあなぜ私たちは律法と聞いただけで、戒めと聞いただけで、またある人は神の御言葉と聞いただけでもう嫌だと思うんでしょうか。律法とか戒めとか御言葉とかで、もうそんなん聞いたら信仰生活始まってまあなしの時にはですね、もう本当に嫌で、縛られてこれもあかん、あれもあかん、こうしたらあかん、ああしたらあかん、あかんがばっかり、こんなんも嫌やと思ったこともありましたけれど、最後に一つの話をして終わりたいと思いますけれど、例えばですね、皆さんが3歳の子供だと想像してください。自分は3歳ですよ。自分が3歳の子供だと想像してください。その3歳の子供にとって家の外に出るということは非常に危険なことですよ。危険がいっぱいあります。車は通る、誰か悪い人が連れて行くかもわかんない、踏切もある、大変ですよ。危険いっぱいです。もし親だったら3歳の子供を一人で外に出すということはしません。外出するときには親が子供の手を握って歩道を歩くように教えるでしょう。その状況の中でまず最初に教えなければならないことは、信号が赤の時はその道を渡ってはいけませんということです。最も基本的なことですよね。青になったら進みなさい、赤の時は止まりなさいという、それが信号でありサインです。絶対にこの約束を破ってはいけませんと親は言うでしょう。子供に与えられた戒めです。子供に与えられた律法です。この約束を守れない、従えないというならば、親は子供をきつく罰すると思いますよ。ぶつのか口で説明するのかわからないけれど、自分の子供が赤信号なのにブワッと道に飛び出したら何してるんやって怒るのが当然ですよね。それを怒らない親なんていないんですよ。なぜなら約束を守れない、従えないということはすなわち死を意味するからですよ。親は子供を愛するがゆえに戒めを与えます。でも子供である皆さんはいつか成長していきます。どんどんどんどん成長していきます。そして二十歳になったらもはや手を引かれて赤信号の時止まるんだよと言って教えられる必要はありません。自由に一人で外出もできるし、どこにでも好きなところに行くことができるようになります。行こうと思えば旅にも出れるし、まして信号が赤の時は止まりなさいと教えてもらう必要はない。まれにですね、二十歳の時に赤信号は止まるんだよと教えられなければならない人もいるけれど、でも通常は二十歳になったら赤信号は止まるものだと思っています、知っています、分かっています。教えられる必要はありません。もし交差点で偶然ですね、交通事故などを目撃したとするならば、赤信号は止まりなさいと言われている親の言葉が、あ、本当だったんだな、その言葉が自分の身を守っている言葉だったんだなということに気がつくでしょう。二十歳になった私たちには赤信号は止まりなさいという親の教えはもはや親の教え、戒めではなくて自分の生活の基準になっています。 ちになって赤信号の前に立って、赤信号、お父さんが赤信号の時は行ってはいけないと言った。行きたいけど、おしゃりたいけど、お父さんがダメと言ってる。お父さん怖いな、お父さん嫌やな、待たんな、行きたいけど待たな。こんな二十歳見たことないでしょ。たまにいんのか知りませんけど、赤信号が来たら止まるんです。なぜ？それが自分の生活の基準だから。青になったら進むんです。誰に教えられるわけではなく、まあもちろん親に教えられたんでしょうけれど、その時は青だから行きなさいと言われることなく自分で行くんです。なぜか、自分の生活の基準だから。ほとんど無意識のレベルです。車を運転していて前に人が飛び出したらブレーキを踏む、ほとんど無意識のレベルです。でもその無意識の始まりは誰かに教えられた教えです。意識しなくても赤信号は止まるもの、それはほとんど無意識ですよね。エレミア書の中に書かれていますけれど、神の律法を心の中に書き記すということはこういうことです。神の律法、神の戒めを自分の心の中に書き記すということは、まさにそれを自分の生活の基準とするということですよ。それを元にして生きるということです。聞いていただきたい。ある日ですね、自分が赤信号で待っているときに、反対方向から一人の老人が歩いてきました。その老人は目が悪いのかよくわからないけれど、杖をつきながらフラフラフラフラ歩いているんですよね。そしてなんと自分が待っているその赤信号の道を渡ってこようとするんですよ。赤信号なのにその老人は自分の目の前で渡ってこようとするんです。この時その状況を目撃している私たちが取るべき選択は2つです。1つは、あくまでも赤信号の時は道を渡ってはならないと教えられたから動かない、赤信号は渡らない、ひょっとしたら自分が行ったら自分も死んでしまうかもしれない、だから行動に移さない、何もしないというのが一つの選択です。あくまでも赤信号は渡ってはいけないと教えられたから信号を渡りませんという人、そしてもう一つは、とにかく道路に飛び出して老人を助ける人。皆さんはどちらの人でしょうか。もちろん信号はまだ赤です。昔から赤信号の時は渡ってはいけないと教えられてきたし、それは自分の心にも刻まれています。そのように神の律法は私たちの心に刻まれなくてはならないんです。それは自分の基準でもあります。でも自分の親が本当に教えたかったことは、赤信号は渡ってはいけないんですよということではなくて、命の尊さを教えているんです。赤信号はなぜ渡ってはいけないんですか。それはあなたを守るためですよ。赤信号を守るということ以上に命の尊さ、自分の子供を愛する神の愛がそこにあるということを知らなくてはいけない。それを知らない人は赤信号を渡ってはいけない、お父さんの言葉を守る守る絶対守る、人が引かれそうになっていようと目の前で何が起ころうと私は守る、これが律法主義者です。でもお父さんが本当に私に教えたかったことは、命の尊さであり自分を守る言葉であるということを知っている者だけが初めて行動を起こしてその老人を助けることができるんです。なぜならばその老人にも尊い命が宿っているからですよ。実はこれがローマ書8章でパウロが語っていることです。でもあくまでも律法は自分を縛りつけて拘束するものだと感じていたなら、もし私たちが神の律法が本当に意味していることではなくて、あくまでも律法の文字に縛られているというならば、皆さんは決して 赤信号は渡らない人になるでしょう。目の前で老人が死のうとしている時でも助けない人になるでしょう。立法が求めている非常に高い要求を全うするためには、立法の文字に縛られた状態から解き放たれなくてはなりません。立法の文字に対して縛られている私たちから解放される必要があります。そこに本当の自由があるんですよ。理解していただけるでしょうか。老人を救った行動を親が見ていたとして、お前はなんで赤信号守らなかったんだと怒るアホな親がいるでしょうか。そんな親は一人もいない。自分の子供に対してあなたは本当によくやったねって、自分の命を顧みずよく老人の命を助けることができましたねって、神様はそのような人に対していつでも自分の意思で大切な判断ができる準備ができている人だとみなしてくださるんです。立法の文字じゃなくて、その文字を超えた神の見思いを知っている者だけが与えられる自由です。その自由は何かというと、もはや自分の意思で大切な判断ができる準備ができている人、判断ができる人として神が見なしてくださるということですよ。いつまでも立法の文字に縛られて、これをしてはならない、あれをしてはならない、こうしなければならない、ああしなければならない、いつもしなければならない、それが自分の生活の基準にもならない、自分の考え方はあくまでも捨てないで持ち続けながら、神の立法、神の求めに対してその意味も理解することができないで、理解しようともしないで、ああ立法これしたらダメ、あれしたらダメ、ああめんどくさい、ああ邪魔くさい、ああ縛られてる、神の深い愛がこの戒めの中にはあるのに、私たちを守る唯一の言葉なのに、私たちはそれをいらないと言いますか。そのような人には本当の自由は与えられることはありません。誰よりもイエス様は模範として神の律法を全うされたお方です。でもイエス様の行動はいつも自由でしたね。いつも自由でした。道を歩いている時に弟子たちが安息日に麦の方をバーッと取って食べている、それをイエス様は戒めることもなく、それを批判した人に対して、ダビデが昔ね聖壇に捧げるそのパンを食べたのを知らないんですか。イエス様は擁護された。え、なんで立法守らなあかんのちゃうの、食べたあかん言うてるやん、安息日仕事したあかん言うてるやん、え、イエス様なんで。ある人は言いました、イエス様立法守ってへんから私も守らへん。イエス様は言われました、私は安息日の主であるって。どちらが大切なんですか。安息日は何もしてはいけないと言われた本当の理由は何ですか。仕事をしてはいけないからですか。物を運んではいけないからですか。電気をつけてはいけないからですか。でも神様が安息日守りなさいと言われたのはそんなことのためじゃない。安息日は神の日だから、神を礼拝しなさいということですよ。神が本当に言いたかったのは、あなた方の霊と魂をこの日に新しくして、神を礼拝し、神を崇め、神に全て委ねなさい、それが安息日の意味です。安息日は守らなければならない日ではなくて、日曜日は教会に行かなければならない日ではなくて、私たちの生活のレベルです、基準です。日曜日どこ行くの、あ、教会、教会なりその礼拝、え、礼拝なりその神様崇める、え、あなたどうなんのリニューアル、基準です、当たり前です、それ日曜日です。もう言い出したらもういっぱいになりますから、もう終わりますけれど、私たちも今日ですね、イエス様に従うものになりたいと思います。イエス様に習うものになりたい。文字に縛られるんじゃなくて、イエス様が意図しておられる本当の愛に支配されて歩んでいくものでありたい。そしてその中にある本当の自由の中を歩んでいきたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。 感謝します。それでは一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名あがめ、心から感謝します。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合い、また主をあがめることができたことをありがとうございます。主よ、律法の中に本当の自由があるということをどうぞ私たちにさらに深く知らせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめます。どうぞ今日語られた御言葉が一人一人の生活の中に深く根付いていくことができるように助け導いてください。私たちの生活の基準、私たちの道徳の基準、私たちの霊的な基準は律法の中にあるということをどうぞ忘れることがないようにあなたが助け導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。